77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶寿と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、今日もですね、はい、始まりました、はい、なやラジオなんですけど、うん、今日は1月15日ですね、うん、
はい、
はい、今日は何の日かっていうと、う
ん、はい、
はい、今日は小正月、
うん、
はい、小正月って私あんまり文化がなかったんですけど、
うん、
奈美さん小正月とかってなんかやってました？
いや、もうそんなことはやっていませんが、まあ、なんかこう旧暦のお正月とか、
はい、
まあ、なんていうんですかね、七草粥を食べた後に、なんか、なんや、父や母がなんかごちゃごちゃ言ってたような記憶はあります。
はい、まあ、一応ね、その覚えてはいたという感じなんでしょうね、お父さん、お母さんですね。
はい
はい、なんかね、まあ、この小正月ってこう私もあんまり分からなかったんですけど、うん、あんまりね、文化が我が家なかったんですけど、うん、まあ、調べてみたらですね、うん、まあ、あの普通のお正月がですね、
うん、
年神様や、それ、うん、まあ、先祖の霊ですね、うん、に関する行事が多いっていう、
うん、
それをこう 大正月、大正月っていうんですかね、うん、に対して小正月っていうのは、
うん、
まあ、1月15日、まあ、豊作祈願とか、
うん、
まあ、農業に関連した行事や家庭的な行事が中心となるっていう、
うん、
いうのが小正月らしいんで、今までね、
うん、
の小正月やってなかったんですけど、
うん、
これ農業にとって本当大切な日なんだなって思ったわけですよ。はい、
うん、
で、はい、まあ、あの、まあ、本来はですね、まあ、神事っていう、まあ、あの1月7日なんですけど、
うん、
までそのかまどを休ませるよっていうはずのこう、うん、うちにですね、うん、あの忙しく働いた主婦をねぎらうという意味で、
うん、
あの地方によっては女正月とかいうところがあるらしいんですね。
やぶ入りと思いますね。
あるんですね、うん、そう、
あります、あります、やぶ入り、
やぶ入り、あ、そういう場所もあるんですね、
うん、あ、女の人があの実家に帰るなんか、
なるほど、ゆっくりしたらっていう、
ゆっくりしてる、うん、
ああ、なるほどね、
お正月に働いて、
はい、ああ、面白い文化ですね。
そうですね、
うん、この場所によっては男性が女性の代わりに料理などの家事を行う日というふうにされてたりもするらしいですね。
本当にしてくださるでしょうか。
あ、ね、まあ、家庭それぞれ、ね、こう役割分担が違うと思うんで、
そうですね、はい、
はい、まあ、でもね、まあ、できればこの小正月もそれをね思い出して、まあ、それ以外の時もね、あの積極的にね家事をやったりとかねしてもいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、この小正月はですね、まあ、あのその昔元服の儀をやってたんですね。
そうですね、はい、そうでした、そうでした、
はい、で、まあ、元服ね、まあ、それ昔の話なんですけど、まあ、やってたということで1月15日は成人の日っていう、あの、まあ、祝日だったわけですね。
昔はそうでしたね。
はい、なんか、まあ、法改正でもね、ずいぶん前ですけど、まあ、うん、なんでしょう、大何月曜日とかいうふ
う
になってますね。
うんうんうんうん、
はい、あ、2000年からですね、これ今見てみたら、2000年から成人の日が1月の第2月曜日に変更されているっていう、いうことですね。
そうですね。
はい、まあ、あの、なんでしょう、まあ、成人式とかは自治体によって違うんで、
うん、
まあ、結構田舎の方とかだとお正月のこう早い段階でやったりとかするところも、ね、
そうですね、
ありますけどね、
うんうん、
はい、
寒い日なんですよ、とにかく成人式って、
まあ、そうですよね、う
ん、とにかく寒かったのを覚えています
、ですよね、だって1月のね一番寒い時ですもんね。
そうなんですよね、
まあ、今年はね、うん、どんな感じだったんでしょうね、成人式、
ね、
ね、え、あ、まあ、今こう私たち喋ってるこの時間はまだね成人の日の前なので、うんうん、どんな感じなのかわからないですけど、うんうん、今年ねちょっと特別ですもんね。
うんうんうん、
はい、ですね、
そうですね、
はい、まあね、もう成人の日、うん、ね、成人式過ぎてるところが多いと思うんですけど、まあ、でもね、もともとはもう今日が成人の日の由来の日っていうことですね、
うんうんうん、なるほど、 よくなんか前はねちょっと分かりやすかったんですけどね、はい、1月15日は成人の日とかね、
そうですね、うん、成人の日だけじゃないですね、なんかいろいろな祝日とかが何月何日ってバッチリ決まってました
よね、バッチリ決まってましたよね、
うん、なんで、まあ、それは何曜日だろうが何月何日ですっていう感じでしたけど、うんうん、なんかいつぐらいからかもう月曜日の方にこう移動させる感じで、まあ、3連休を作るっていう、うん、いうことでしょうね、
そうですね、
うん、まあ、なんでね、元々は何月何日だっけとか忘れがち、
うん、そうですそうなんですよ、
うん、まあね、まあ、今日はもともとが成人の日ということだったんですけど、うん、まあ、この小正月の行事として、はい、まあ、いろいろな、ね、まあ、地域にもあるんですけど、うん、あのどんど焼きとかやったりするんですよ、
うん、どんど焼きって言うんですね、どんど焼き、どんちょっと初、うん、
あ、うん、もしかしたら地域によっていろいろあるかもしれません、
いろいろありますね、
はい、うん、自分の地域では鬼火炊きとか行ったりするところも
鬼火焼きとか言いますね、
はい、 はい、あるんですね、はいはい、これが田んぼでやるわけですよ、刈り取り跡の田んぼで、
うん、
あの竹をものすごい長い竹ですよ、
うん、
をこう何本かで組んで、まあ、そこに門松とか、うん、まあ、そういったものをこう持ってきて、
お餅とかね、
あ、そうなんですよ、でそれをこうみんなで燃やして、
うん、
で、あと書き初めで書いた、何でしょう、もう習字で書いたなんかの紙とかを持ってきて、
うん、
そしてそれを焼いていろいろな、ね、
うん、
願い事をするわけですね、字が上手になりますようにとか、
あとあれですよね、しめ縄とかも焼きますね、
そうそうそう、そういうのですね、うん、はい、正月飾り、いろいろな正月飾りを、ね、そこで焼いて、でお餅を食べてという、まあ、私の地域でもありましたよ、
でも余談ですけど、はい、島原エリアって一年中しめ縄を飾ってるところがあるの、はい、知ってます？
そうなんですよ、あれはキリシタン文化がですね、
そう、キリシタン文化が残ってるんで、
だから焼かない、
ね、焼かないんですよね、はい、最初あれ見た時に、はい、なんてで自堕落な家なんだろうと思ってい
い加減外せよって思ったわけですね、
なんでって巣もかぶってるしもう外しなさいよって、
外にね、雨ざらしですもんね、だってね、
そう、うん、昔の酒蔵さんとかね、
ですよね、だってね、ね、普通はだ、普通はというかもう他の地域ではもう大体お正月ね、
びっくりしました、
ね、すぐ取っちゃうんで、
はい、
古くなったのが飾ってあるっていうのは基本ないですもんね、
ないです
ですよね、
全くないです、
ね、そうです、うん、もうラジオをお聞きの皆さんね、いろんな地域の方いらっしゃると思うんで、ご紹介すると、島原半島の、ね、地域では一年中しめ縄を飾ってるお家が割とあるんですよ、
会社もあります、未だにあります、
はい、
はいはい、
でそれはその、うん、どうしてそんな風にしてたかというと、名残がですね、このキリシタン禁教時代に遡るんですね、まあ、あの辺りは、ね、皆さんご存知の通り、
うん、
島原の乱があった、はい、
はい、
なので、まあ、キリシタンじゃないよアピールですね、
そう、うちはキリシタンじゃないよアピールでつけてるらしいんですね、はいはいはい、
ね、あらぬ疑いをかけられないようにっていう、
そうですね、はい、びっくりしましたね、
はい、そういう、ね、歴史で、ね、まあ、当然今は、ね、うん、そんな疑いかけられてないんですけど、
うんうんうん、
文化がまだ少し残っている、
そうですね、
はい、
うん、
まあ、そんなね、まあ、小正月 の、はい、の他の行事としてですね、綱引きとかやるところもあるらしいんですね、
へ、
うん、
はい、
はい、大綱引きみたいな、
あ、なんか聞いたことあるかな、は
い、で結構いろんな 自治体じゃないか、いろんな地域でやってるみたいで、そういうのもあるのか、たまたまうちはなかったですけどね、あとはですね、
うん、
これも私初めて聞いたんですけど、かゆ占い、
うん、ちょっと知らないですね、
はい、おかゆで占いをするんですよ、
へえ
おかゆで占いってこうどうするかっていうと、うん、おかゆの中に棒を入れてね、うん、混ぜるんですよね、
はい、
でよいしょってこう取り出したら、その棒に米粒がどんな風についてたかで、
うん、
占うみたいですよ、大吉とかやるのか知らないですけど、
へ、
あ、お米がいっぱいついてたから、うん、今年はいい年だとかやるんでしょうかね、
あ、はあ、はあ、なるほど、へえ、
そうなんです、で、まあ、この日に食べられるのが、
うん、
小豆がゆなんですよ、私の地域ではこの小豆がゆの文化知らないんですよ、今日1月15日に食べる小豆がゆ、
うんうん、
七草がゆは知ってたんですけどね、小豆がゆ知りませんでした、まあね、長崎であるところあるのか知らないですけど、大阪出身の奈美さんどうですか、知ってました、
いや私もちょっと小豆がゆっていうのは食べたことないですね、
あ、ですよね、はい、ね、まあ、レシピを見たら結構美味しそうなんですよね、
小豆っていうのがそもそもなんていうんですかね、毒消し
あ、
うん、毒消しって言われるので、はい、おそらくね、
そういうのもあって、
うん、やっぱりどんと焼きとかもそうですし、うん、厄払いみたいななんかこうあれがあるんじゃないかな、役割があるんじゃないですか。
あ、じゃあもう今日1月15日小正月は、ね、うん、火で厄を払って、うん、そして、うん、小豆で厄を払ってみたいな、うん、そういう願いが込められてるんですかね、
うん、そういうのもあるかもしれない、
あるかもしれないですね、うん、はい、はい、というわけで、
はいはい、
今日のテーマは小豆です、
うん、はい、そうですね、
はい、農家バーナヤのナヤラジオ、ということで今日のテーマ小豆なんですけど、
あ
の
毎週、
あ、はい、
今までの流れで、
あ、今まで冒頭ですからね、
あ、なるほど、すいません、はい、
導入部分ですから、
ね、ああ、はい、そっか、うんって言ってしまってて小豆みたいな、
本題に入るわけです、
はい、わかりました、はい、
やっとね、
はい、
本題に入れるわけですけど、まあね、まあ、毎週恒例の小豆って何、はい、っていうところからね始めたいと思うんですけど、
うん、
はい、小豆は何かでしょうか、
うん
うんうん、
うーん、はい、分かんないですけど、
は
い、
小豆は豆科です。
ああ、なんかでもホッとしましたいつも分からないかなので、
なんか最近なんかね、なんとかかってなんか難しいのいっぱい出てきましたもんね。
ちょっと難しいのが多かったですね、
はい、比喩かとかですね、食べかとかね、
そうですね、
パッと分からないよ、
うん、
はい、まあ、でも今回は大丈夫ですよ、もう皆さんもね、はい、パッと思い浮かべやすい豆科です。
豆科、
はい、で原産、
はい
はい、原産は東アジア、
東アジア、はい、
広いですね、
広すぎる、
広いんですよ、
うん、
で、あのはっきりどこってわからないです、
はい、
あのまあ、日本にも割と最初から自生していたんじゃないかって言ってる人もいますし、ヒマラヤの方だとか言ってる人もいるんで、
あ、
範囲が結構広いんですよ。
なるほど、
はい、
うーん、
で、まあ、日本に入ってきたというか、もともとあったのかちょっとはっきりわからないんですけど、縄文時代には入ってきていたっていうのが発見、
古いですね、
そうなんですよ、
うん、
はい、
そうですか、
はい、でまあね、その入ってきてすぐに栽培が広まったかどうかっていうのが、まあ、ものによって結構違うんですけど、
はいはい、
この小豆の場合は、うん、入ってきてすぐに栽培されてるんですね、
うんうんうんうん、
はい、なかなか栽培が広まらないケースも多いんですけど、
うん、はい、そうですね、
小豆は結構早い。
あ、何だったんだろう、
はい、
うん、
まあね、
その違い、
栽培とか食文化とかでしょうけどね、
うーん、
割と簡単に栽培できて、うん、で皆さんが美味しく食べる調理法を知っていれば割と広まるって、
うーん、はい、なるほど、
はい、今まで、ね、登場したナヤラジオの中では、例えばほうれん草とかは入ってきても栽培、ね、うん、発芽させるのが難しくてなかなか広まらないとか、あとそばですね、そば、
うん、
は栽培は今度はすごく簡単なのに、うん、美味しく食べる方法を発見できなくて、うん
なかなか背景が深いですね、みんなね、
はあ、うん、だからね、そういう意味で入ってきたからすぐにね、うん、食べられるわけじゃないんですけど、
まあ、今の形になったわけではないってことですね、はい、
そうなんですよ。でも小豆は違ったよという、うん、はい、
うん、
っていうことで、うん、まあ、割とすぐに栽培されてるらしいです。
はいはいはい、
はい、
うん、
で、まあ、その小豆の名前の由来なんですけど、
あ、そんなのがあるんですね。
はい、そうなんです、はいはい、これ小豆の名前の由来はですね、あと月に分かれるんですよ。あ、月、あ、月。
でも漢字は小さい豆ですけど。
そうなんですよ、はい、だからこれ大和言葉なんですね、
大和言葉、
はい、あの漢字が入ってきて、その漢字によって作られたものじゃなくて、もともと日本の古来の言語、
うん、
はい、でこのあっていうのは赤のことですね、
うん、
はい、で月は溶けるっていうんですね。
へえ、はい、
で赤くて、まあ、柔らかくなるから、あ、月、赤い、柔らかくなる、あ、月、あずきになったんです。
月ってそういう意味なんですね。
はあ、あはなんとなくわかりますけど、
うん、あはね、わかりますけど、はあ、
月ってね、まあ、溶けるとか柔らかくなるって意味だったらしいです。
なるほど、
はい、まあね、まあ、ただこのあずきが、うん、まあ、日本ではね、
うん、
まあ、あんことか甘くして食べることが多いですけど、
もうそれしか思いつかないですけど、
そうですよね、
うん、
はい、もうこれは、うん、外国では日本以外の国ではあんまり甘くしないんですよ、う
ん、あ、なんかテレビで見たことありますね。
あ、見たことありますか。
なんかね、なんかヨーロッパかな、
はい、
なんかあんこを提供するのに、はいはい、赤い豆がこんな甘くするなんてなんか向こうの人がなんか嫌な顔してたなんかそんなテレビを見たことがありますね。
でもあるかもしれないですね。あんこ文化がなかったら豆をスイーツにするって、
ね、美味しいですよ ね、
ね、美味しいですよね。
大好き
ですよね。で小豆はその甘くしてそのスイーツにして何本ぐらいのところあるじゃないですか、
う
ん、日本人にとっては
。そうです、
うん、はい、なんですけど、うん、日本以外では違って、うん、でまあ、例えばヨーロッパではですね、はい、あのインゲン豆とかひよこ豆とか、うん、そういうのと同じ扱いなんですよ、
うん、ということはスープとかに入ってるってことですか。
そうなんです、大正解なんです、はい、で、うん、これね、あの、うん、ずいぶん昔なんですけど、はい、第一次世界大戦の頃、
はい、
あのまあ、ヨーロッパの豆の産地っていうのがあの中央ヨーロッパあたりにあるんですけど、
はいはい、
その産地が戦争で荒廃してしまって、
はい、
あのまあ、例えば作る人がいなかったりとか畑自体が荒廃してしまったりとかして、で豆がなくなったよってことで、
うん、
日本から、まあ、緊急輸出みたいにされたことがあるんですね、
うん、
はい、皆さんね豆食べたいでしょうから、
うん、
でそれで日本人がよく作ってる、ね、小豆が輸出されたわけですよ。で今奈美さんが言ったみたいにスープになったんですね、
うん、
あと煮込み料理とか
なんかちょっとピンとこないですけど、
ですよね、
うん、
はい、で私も、うん、あの小豆をスープとかにして食べたことがないんで、
ないですね、
はい、どうなんだろうって思ったんですけど、うん、やっぱり評判は良くなかったらしいです。
あ、だって小豆といえばなんかたい焼きとかなんかお雑煮とか
そうですよ、ね、
あ、お雑煮じゃなかった、
ぜんざい、ぜんざい
とか、
はい、
うん、
ね、
なんか、
あ、まあね、あんこですよね、
うん、あんこ
ですよね、
あんこあんこ
ですよね、はい、それを普通にスープにとかしたらあんまり美味しくなかったらしいですし、であとなんかそういう風にしたらちょっと苦味が出るらしいんですよね。
そうなんですね。
やったことないんでわからないですけど、
私もないです。
なのでなんかこう、うん、小豆ってあんまり美味しくないねってヨーロッパ人に思われてしまったんですよ。
なるほど、
ね、え、あんこにするんだよってちゃんとその時言ってやらないといけないですよね。
本当です ね、
ね、そしたらヨーロッパの食文化変わってたかもしれないですよね。
かもしれない、
ね、正確にどこの国に行ったかわからないですけど、
うん、
ね、もしかしたらベルギーチョコとベルギーあんこがこう並ぶ時代になってたかもしれないですよ。
微妙
美味しそうじゃないですか、ベルギーチョコあんなに美味しいんだから、
ね、あの
ベルギー人が、うん、一生懸命あんこ作ったら多分美味しいと思いますよ。
まあ確かにそうかも
ですよ、うん、でね、うん、あのなんかねイタリアとかね、
うん、
ね、美味しいイタリアンの後に、ね、うん、イタリアンのあんこデザートがね、そんな時代素敵じゃないですか。
そうですね、うん、まあ、ピンとこない
、ね、ちょっと想像しづらいですけどね。
うん、でもなんかあの私全然関係ないんですけど、
あ、はい、
あの給食に出てきたあんこ、
はい、
あんことね、
はい、
かぼちゃを炊いたのなんて知ってます。
いとこに、はい、
うん、私びっくりしてあれ、はい、あの だいぶ最近食べて、
はい、
これは何と思って
、はい、
もう普通になんか煮たかぼちゃに、はい、そのあんこをね、
はい
はい、わおと思って。
あれはなんか聞いた話だと北海道地方ではよく食べられる。
あ、はい、でもあのミスマッチにも思えるんですけど意外と美味しい。
好きでした。
美味しい。
なんか私はなんかこう別々派でしたね。
あ、うん、美味しかった。なんか子供たちも結構好きで。
へえ、あ、そうなんですね。甘いからですかね。
甘いからじゃないですかね。
ですね、まあ、うん、私も1回しか食べてないので、
うん、
まあ、もしかしたらもうちょっと違う感じので食べたら、ね、ハマるかもしれないですけど、
うんうんうん、自分で作ったらあんまり美味しくなかったんですよね。
あ、
なんかコツがあるのかな、
うん、かぼちゃが違うのか
分かんない、うん、ちょっとあんこの作り方かもしれない。
あ、あんこから作ったらね、
うん、
ね、あれですもんね、
うん、
はい、まあ、そのね、あんこにして食べるっていうのが日本古来の食べ、うん、あの日本特有の食べ方ですよというふうに、ね、お話したんですけど、
はい、
ね、ヨーロッパでは食べないよというふうに言ったんですけど、
うん、
あの同じアジアでもそうなんですよ。
うーん、
はい、同じアジアでも朝鮮半島では小豆自体は 前からあったんですけど、
うん、
あのまあ、雑穀がゆのような食べ方しか
なかったんですよ。あ、でもそんなイメージ。
あ、そうですか、
うん、なんか韓国ドラマ
で。あ、なんかあの時代韓国の時代劇とかね、
なんか、
薬膳みたいな、ね、
薬膳
ありそうですよね。
薬膳っぽい感じがしますね。
うん、あでもなんかありそうですね、うんうん、なんか薬膳って聞くとなんかこう物がね良さそうな感じがしますけど、
そうですね、うん、
まあ、うん、ねその朝鮮半島でも甘くして食べるっていう文化は日本併合時代以降になるんですよ、
うんうん、あそうなんですか、
はい、でまあねただの雑穀粥、まあ、小豆粥っていうのはいう食べ方も、まあ、日本でも当然あって、うんうん、そしてそれがそれを食べる日が今日ですっていうことなんですね。はい、皆さんね今日はどうですか、小豆がゆ食べてますか、地域によっては食べてるかどうかねわからないですけど、はい、というわけで、今日のテーマは1月15日小豆がゆの日ということで小豆なんですけど、まあ、後半はですね、はいはい、小豆といえばあの会社、
なるほど、
はい、のお話をしていきたいと思います、うんうん、農家バーナヤのナヤラジオ、はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日は1月15日小正月ということですね、うんうん、はい、小正月に欠かせないのかな、はい、地域によって違うかもしれないですけど、はい、小豆がゆの小豆についてお話してるんですけど、ナミ、はい、さん、あの、うんうん、小豆といえばあの会社ってありますよね、
はい、はい、あれでしょう、
はい、あれ作ってる会社ですよ、
はい、あれ作ってる、あの、はい、はい、知ってます、
はい、多分ねあの、うん、リスナーさんも同じのを想像してると思いますよ、
うん、
小豆のね、うん、あれ小豆バーですね、
うんうん、
小豆バーを
硬いバー
です、そうなんですよ、
はい、
ね、あれねすごい硬いですもんね、はい、なんかあれね炊飯器に入れてご飯と炊いたら、うん、あのお赤飯になりますよっていう、うん、なんか裏技があるらしいですけど、
すごいですよね、はい、やったことない、
まあ、そう私もねやったことないんですけど、うんうん、まあ、あれをね作ってるのが井村屋株式会社、
はいはい、そうです、そうです、はい、
井村屋さん、
水羊羹とかもね、
あもう本当いろいろありますもんね、うん、
あります、
羊羹、あとなんかやわもちアイスとかいうのもあるらしくて、あずきバー、あもうやわもちアイス食べたことないんですけど、こうやわもちなんで、あずきバーと違って今度はすごい柔らかいんじゃないですか、
かもしれない、探そう、
ね、
探してみます、
あずき好きだけど硬いのじゃないのがいいよっていう人もいると思うんですよ、
うん、
多分、
うんうん、
そういう人はやわもちアイスですよ、
なるほど、
はい、小豆がね、うん、どんな風に入ってるのかわからないですけどね、
はい、
ね、
うん、
まあ私別になんかそんなこう小豆ね、あの何でも食べたいっていうそこまでじゃないんですけど、でもやっぱりそんな私でも、うん、あの小豆製品といえば井村屋さんだなってすごいもう本当パッと出てきますもんね、
そうですね、
はい、
うんうんうん、
で、まあ、そんな井村屋さんはですね、毎月1日を小豆の日に制定してるんですよ、
井村屋さんが、
はい、井村屋さんが、
あなるほど、
はい、はい、でもこれ井村屋さんが勝手に決めてるわけじゃないんですよ、
そうなんですか、
は
い、
これはですね違うんですよ、井村屋さんだけの、うん、がものじゃなくて、はい、ちゃんと日本記念日協会に登録されてるんですよ日本記念日協会ですよ、
ちょっと忙しいもう今日はね何々の日何々の日が多すぎる
この記念日協会に登録されてるのが今日は何の日ってすごい多いんですけど、
はい、
はい、で
1日は小豆の日ですね、
そうなんですよ、
覚えておきます、
はい、
ま
あ、今日は1日ではないですけどね、
はい、
はい、今日は1日ではないですけど、
うん、
あのまあ、どうしてその1日かっていうと、
うん、
あの井村屋さんのですね、あの、うん、サイト、会社のサイトを見てみたら、うん、日本では旧暦の1日と15日に小豆ご飯を食べる習慣があったと記載されてるんです、うん、
あのですね、全然関係ないんですけど、
あ、はい、
あの、あ、あの赤飯とか小豆ご飯は関係なく、
はい、
1日と1月、15日っていうのは、はい、だいたい神棚の水を変えたりするじゃないですか、
なるほど、はい、
ね、
はい、
あれの関係あるかな、
あでも大ありだと思います、うん、はい、というのはなんか、まあ、これもサイトに書いてあるんですけど、1日は月が膨らみ出す新月、
うん、
で15日は、まあ、旧暦ですからね、15日は丸くなった満月を祝ってお赤飯を炊いたそうですと書かれているので、なので
文化ですね、
ですよね、
うん、
そのどちらも月に由来しているとしたならば、うん、その神棚の水も、うん、小豆を食べる日も同じなのかなと、
うん、
出どころは同じなのかなと、
そうですね、はい、
知らなかったんですよ、この1日と15日に小豆ご飯を食べるって、
赤飯までは食べませんけどね、
ですね、まあ、ね、うん、我々現代人ねお赤飯好きですけど、でもだからといってね、うん、1日15日には食べないかもしれないですけどね、
そうですね、
はい、まあ、でも昔の人って意外と赤飯よく食べてたんだなってこれ見て思いましたね、
うそうですね、ごちそうでしょう、
ですよ ね、
うん、
なんかめったに食べられないみたいな勝手にそういうイメージがあったので、ね、そうなのかとか思って、まあね、もしかしたらね食べなくても、まあ、 あの1日と15日にいろいろなね、あの、まあ、月に願いを込めたかもしれないですね。
そうですね。
ね、でこのサイトによると、はい、このね井村屋株式会社さんのサイトにもう小豆のこといっぱい書かれてるんですよ、
は
い、
そうですか。
さすが小豆の、ね、老舗メーカーだなと思うんですけど、
はい、
まあ、小豆は古代中国では薬として使われてきた。
うん、
さっき薬膳の話出ましたけど、ね、本当だったんですね。
うん、
はい、でこれがもう結構古くから、薬として使われてきたみたいで、
うん、
これがですね中国のねですね最古の 薬物書、まあ、書物があるんですけど、
うんうん、
これがですね神農本草経というその、書物があるんですけど、
はい、
これはですね小豆の煮汁が解毒剤として使われてたというふうに記載されてるんですね。
はい、毒だしっていうのでもそうですね、
はい、さっき奈美さんが、ね、うん、ね、おっしゃった通りですね、
はい
はい、でもこの日本でもこの小豆の赤色がですね、
うんうん、
もう太陽とか火とか地とか、まあ、そういう生命を象徴するものとして考えられていた、
うん、そうじゃないですか、
はい、
全然あれですけれども、
はいはい、
ね、女の子がね所長を迎えたらお赤飯を炊くっていう、
なるほどね、それも地ですもんね、
地ですから、
はい、
はい、
でそれも、ね、うん、こうね、地とは言ってもこう生命であり、
うん、
ね、お祝いですよね、
うん、そうですね、
ですよね、
うん、
はい、まあ、その生命をのこう神秘をこう称えるとかいう意味があったかもしれないですね、
うん、そうですね、
はい、うん、なのでこう昔から呪術的な力を持った特別な食材として使われるようになったんですね、
うん、
はい、これがまさにね今奈美さんが言った、うんうんうん、お赤飯の由来ですよね、
う
ん、
そうで、そうかもしれないですね、はい、うん、
まあ、そんなね小豆なんですけど、うん、
はい、
うん、はい、ここからですね、奈美さんの好きな栄養効能トークですよ。
ありがとうございます、
はい、でこのね栄養効能についてもこの井村屋さんのサイトにはもう事細かく書かれてるんですよ。
ほう、
はい、
ほうほうほう、
で、まあ、主に6個あるんですけど、うん、
はい、
食物繊維、ポリフェノール、はい、鉄分、
うん、
サポニン、
うん、
ビタミン B1、
うん、
カリウム、
まあ、
これらがね豊富に含まれてるってことで、どうです、すごいですよね。
いや、いい、
はい、まあ、それぞれが便秘解消、うん、アンチエイジング、まあ、お肌の健康ってことなんでしょうかね。あと貧血予防、コレステロール低下、冷え性改善、高血圧予防とかですね。
へ
え、これ皆さんが気になる効能がたくさんですよ。
本当ですね。
ですよね。でこれ甘くして食べることでエネルギー補給にもなりますよということで、
なるほど、
そうなんですよ、まあ、スポーツ選手とかが、まあ、羊羹を食べたりするってあるらしいんですね、うん、
へえ、
はい、なので、まあ、これ理にかなってるんじゃないかなと思うんですよ。
はあ、なるほど、はい、じゃあよく羽田なんかで売ってる某羊羹とか、
はい、
高いですけど、
いいんじゃないですか
ね、はい、いいですよね、はい、美味しいですよね、
ですよね、まあ、スポーツしながらでもよりはなんかもうちょっとね、うん、味わって食べたいところですけど、
高いですから、
ですよね。ね、まあ、あとスポーツ選手じゃなくても頭脳労働する人とかもいいかもしれないですね、
うん、あ、はい、そうですね、はい、
なんかずいぶん前になんかシステムエンジニアの人たちから聞いたんですけど、うん、デスクに羊羹を小さい羊羹をこういっぱい用意してて、
ええ、
そしてなんかもう疲れてきたらその羊羹を食べてその頑張って納期に間に合わせるとか、あったらしいです。
それは脳をちゃんと働かせるためとか
だと思いますよ。
そういうことですね、
はい、糖分でも、うん、当時はその甘いからかなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、だけじゃないんだなって、
あ、そういうことですね、はい、
でこの効能を見たら思うわけです。
鉄分ってすごいですよね。
あ、ですよね、
うん、羊羹食べて鉄分って、
う
ん、
そうですよね。
もう私食べるときに言い訳が
鉄分鉄分って言いながら食べるんですよ。
鉄分って言って食べます。甘いものじゃなくて
そうですよね、甘さのためじゃないって
B1
はい、ということでですね、
はい
は
い、
今日は小豆の魅力についてお話ししてきたんですけど、はい、今日もね、そろそろお別れの時間になってきました、
はい
はい、皆さんいかがでしたでしょうか、うん、はい、来週のテーマはですね、
はい、
宇宙です。
宇宙ですね、はい、何を話すんですかマスター、
はい、来週お 話、ね、お話を楽しみにしていてください。
わかりました。
はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バー内の淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。Con tanta